能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる武田文幸の解体、司会進行の小助圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回三井寺望月についての振り返りということで、能の品格のお話もしていただいたんですけれど、私からもう一つちょっとご報告とご相談、ご質問したいことがございまして、その話ちょっとよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
実は事後報告になってしまうんですけれど、望月の望月が開演する前に休憩時間があったと思うんですね。その時にちょっとその売店あると思うんです、その銀座シックスの関西能楽堂の入り口あたりに売店がありまして、そこでなんかいろいろ書籍コーナーとかあるんですね。はい、あると思うんですけど、そちらで望月の歌い本をちょっと購入してみまして、あのちょっと初めてなんですけれど、舞台を見ながら時々下を見て歌い本で今どのあたりの進行なのかを確認しながらちょっと拝見してみました。
逆にそれ驚きなんですけど、初めてなんですね、そういうことが。
どっかでそれを知ってはいけないのではないかって、はい、なんかちょっと相談したことがあったんですけど、っていうことと合わせて、ミーデラはインターネットで現代語訳っていうのが、そのミーデラの現代語訳というのがありましたので、そちらプリントアウトして予習してから行ってみました。
なるほど。
そちらは現代語訳読んでるので何のお話か分かるんですけれど、現在進行している舞台がどの場面なのかがちょっと多少追いつかなくはなったりはするんですけど、っていう代わりに舞台には集中できたんです。ただその展開を完全に追いかけられなかったっていう、この2つの鑑賞の仕方について先生からもしかしたらお叱り受けるかもなんですけれど、
ちょっと、逆にも続きはどうでした、歌い本見ながらっていうんで、結構やっぱり楽しめましたか。
もうすごい楽しめたんですよ。
あの
普段のお稽古で女の開きは高いところから、男の開きは2文字目からって、さ私ご指導を受けてるじゃないですか、それ見ながら本当に2文字目から開きで上がってるなとか、そんなことも気になって、初めてその歌い本見ながらだと分かるんですね、次に何が出てくるっていうのか分かるので注意して聞けたんです、そういうのも楽しかった。
そういう面ではね、こちらの収録でもお世話になってるキュアエンタープライズの、ね、はい、松本社長さんなんかはおのんつき必ず歌い本買って、歌い習ってられないのに歌い本買ってやっぱり台本を追っかけながらね、見てますっておっしゃってられますから、全然邪道でも何でもないですよ、そりゃ。
なるほど、
はい、ただだから我々能楽師がね、みんな多くの人が思うのは、もちろんその本を追うよりは舞台を見ててほしいんですよね。ただかといって何を歌うか何をやるか知らなくて見てると、なかなかしんどいものがありますよ、やっぱり脳は。なぜかって言ったら、普通の例えばじゃあ演劇やお芝居と違って、そのなんていうか舞台の転換とか次何が起こるかっていう、そういうことを展開を楽しむ芸能ではないんですよね、本質的には。多分別にマジックショーとかと違うんで、次の瞬間何が起こるんだろうってワクワクドキドキして、あ、こんな風になるのかって、たまにはありますけど、そういうことも基本的にはみんな知ってて見てるわけですよね、基本的には。だから得てして能楽っていうのは、その楽屋うちの評価ばっかりみんな気にするって一頃よく言われてましたけども、どうしたってそれは能楽師がおのおのこと一番よく知ってるから、一番見る目があるわけですよね。だからみんな客席より楽屋の見る目気にするなんてよく言う方が多いわけですけど、でもそうじゃなくて、もうちょっとこう視点を変えて言うとね、私なんかからすれば おのせっかく能楽堂に見に来てくださってるんだったら、その方その方のレベルや知識なりに一番楽しめる方法を取ってもらいたいわけですよ。でそうじゃなきゃ音声ガイドのサービスなんて全くいらないしね、解説だっていらないわけじゃないですか。だからそうじゃなくて、やっぱりじゃあ望月なら望月、三井寺ならミーデラ、別にその本をね追っかけて一字一句見逃さないように、聞き逃さないようにずっと本ばっかり追っかけてたら、それはちょっと残念だなとは思いますけどね。さすがに舞台上でね、ちょっとした仕草とか、まあもちろん前を待ってたりもするわけだから、それはまあ舞台見てよっていうのはありますけども、かたやじゃあ本を見てはいけないとかね、そんなことは全くないと思いますね。むしろいいと思いますよ、そりゃ本広げてご覧いただくのは。だって次何が起こるか分かってて、分かってても感動するのが脳なんですから。
むしろ分かったことでの感動がすごく気づきとして、発見としてあったんですね、はい、次この場面で、あ、ここで母親は気づくんだとか、そのあれですよね、その小沢行部が気づくんだっていう、その瞬間を来るぞって分かってて見てるのはすごく新鮮で、うん、はい、その感動はありました。
さらに言うと、望月っていうのは、まあ、ちょっとこれお能や歌いをご存じない方には非常に専門的な話になっちゃうんですけど、言葉の歌いが多いんですよね、はい、望月は節がついてる歌いが極端に少ないんですよ。で言葉、要するに開きがあるね、これはなんとかかんとかのなんとかに手相ろってやつですよ、ね、メロディーがついてると、これはなんとかかんとかとか言って節がつくわけですよね、はいはい、だからそうすると聞き取りづらくなるし、読み込みづらくなる。言葉の歌いっていうのはどっちかっていうと抽象的なことより具体的にダイレクトなこう意味を言ってる場合が多いから、だから本としてもし一冊の本を読んだなら、三井寺より望月の方が格段に分かりやすいわけです。だからそこも一つの助けになったんじゃないかなっていうのはありますね。だから逆のことをした時にどうだったかっていうのはちょっともしかしたら分かんないかもしれない。
そのミーデラでそれをやっていたらということですよね、はい
は
い、
要するにミーデラっていうのはそういうちょっと詩的だったり、うん、そういう、まあ、若干こうポエムの世界みたいのもあるわけなので、それもし詩章を全部分かって展開として見て、あ、なんでここでこんな話が出てきてんだろうなみたいに逆に疑問に思うってことも出てくるかもしれないけど、望月っていうのはそういう面では、まあ、全く無駄な会話とかがないので、まあ、無駄って言っちゃいけないですけどね、全くそういう理屈に合わないようなものはないので、だから余計に分かりやすいし感じやすいっていうことはあると思いますよね。
なるほど。ということと、またちょっと違うお話になってしまうかもなんですけど、すごい気づきがありまして、望月の歌い棒を見ながら舞台鑑賞してますと、基本的にその視点の皆様とか脇の皆様方、皆様方じゃないですけど、その歌い本通りに歌われるじゃないですか、はい、狂言の方は、はい、この本の通りではないんだなってことに気づいて、
ですね、それはまず狂言もそうですし、はい、脇方も、この間はたまたま望月は福王茂十郎さんという福王流という流儀のお家元だったんですね。で福王流というのは観世流の歌い本とほぼ同じ言葉なんです、うん、文言が一緒なんですけど、宝生流という流儀の脇方、下掛宝生流、まあ、宝生金屋さんとか森常義さんに代表されるように、そういう宝生流の脇方にお会いていただくことも多々あるんですね。僕たちはそうすると全然違うこと言ってますよ。結構、はあ、結構文句違います。曲にもよりますけど、はい、だから狂言もまさにそうですね、はい、
っていうのは多分おそらく私も多分1年以上なんかなんだかんだ先生のおそばでいろいろ舞台見てますけど気づけなかったなと。それは歌い本を見てよかったなって
結構。だから変な話、宝生さんでの脇でご鑑賞いただいた時にあんまりこうよくご存じなくて、たまたまその観世流や福王流の脇で何度かご覧になった方が、 宝生さんの脇の時に、まあ、たまたまそういう文言が結構違うような演目にあたると、あの人全然間違えてましたとかいう風に、いやそうじゃないんです、それはそういう流儀なんです。歌い方もちょっと歌いようも違うんでね。
なるほど。
だから例えば開きの歌い方も、だから例えばなんとか似てそうろって、まあ、我々だったら関西だったら福岡だったらなんとか似てそうろってこういうイントネーションですけども、宝生さんだったらなんとか似てそうろっていうわけですよね。
全然違いますね、はい、
それだけでも聞こえ方違ってくるし、しかも文言が違えばね全然違うって思う人もいるかもしれない。
その関西流で習っていうと、関西流のテキストのみが唯一無二の絶対的なテキストのように考えがちですけれど、まあ、そうではない。
そうですね、はいはい、
あの指定方のやっぱ能楽師の方、あの先生はそういう例えば宝生流 の脇方の先生の文句が違う中で戸惑いとか修正とか必要なんですか。
本当にだから全然違う文句だったりするとやっぱりびっくりする時とかあるわけなんですよね。ですから必ずその事前に慣れない曲だったら楽屋でちょっとお言葉よろしいですかって言って合わせるんですよね、うん、だから例えば陽気日っていう曲があるんですけど、はい、来年僕方の会でやるんですけども、立ち入れたもう音姿っていう脇の言葉があるんですよ。それ関西流の本だとそうなんですね。立ち入れたもう音姿なんですけど、宝生流だと音姿を見ればって言うんですよ。見ればがあるんですよね。だから思わず歌い出しそうになったら、ね、音姿で終わんなくて音姿を見ればって言われたみたいなね、そういうことってあるんで、だから必ず慣れない曲だったら事前にちゃんと言葉を聞いておくっていうのはあります。
なんか今お話聞きながら、プロの能楽師はこれだけ膨大な曲のすごい細かいところまで全部暗記してないと対応できないんじゃないかっていうすごい恐ろしいことを、
まあ、あのうちの親父はよく言いますけど能楽師は理工じゃなくてもできるけどバカは絶対できないっていうよく言ってますよね。
あ、すごい、
はい、だから普通の波の頭脳は持ってないと絶対できないとはよく言ってますけどね。
まあ、その一般人の言うところの波ではないような気はするんですけど、
まあ、それはどうです
かね、すごい記憶だと思います、はい、なるほど、はい、あのちょっと私からちょっと今回望月についてのその歌い本を見ながらの鑑賞はいかがなものかということでちょっとお許しをいただけて、はい、まあ、むしろぜひ最初の頃はそんな、ね、あの鑑賞もしても良いのではという、
まあ、あの最後にちょっと付け加えておくなら、はい、ぜひ事前にねご購入なさって、まあ、もちろん百番集でもいいですし 2,3 回ねこう文章として読んできておいていただくと、うんうんうん、なおいいんですよね。
なるほど。
その日に買ってその場で見ながらだと、まあ、一応追っかけられればするけど、どうしてもやっぱ本の方に意識が強くなると思うんで、はい、2,3 度こう通して読んどいてもらって、かつ広げながらにするとずっと追っかけなくてもいられると思うし、逆にこの文言の時は舞台見ようって逆にチェック先にしとけるじゃないですか、はい、あ、このセリフの時にどんなことするのかなとかね、そういう風にして見てもらう方がなおよしですよね。だからうちの祖父なんかもよく玄人弟子ですね、プロの弟子たちにもよく言ってたらしいんですけど、歌いは一回覚えたと思っても、一回覚えた一通り稽古したって時にもう一回本として読み直してみなさいと。そうするといろいろ、あ、こここういう意味なんじゃないかとか、ここの言葉はかかってるな、意味がかかってるなとか、そういう新しい発見があるもんだよってよく言ってたそうですよ。僕もそれよくやってます。実は覚えたって言ってそしたら終わりじゃなくて、音楽として覚えるだけじゃなくて、ちゃんとこう後でもう一回読むと、あ、こんな意味もあるなって発見がありますよと。
本の使い方といいますか、はい、プロにはプロの、まあ、鍛錬を積んでから本に帰るとい もう本への向き合い方、入門の方は最初、まあ、本を覚えてから舞台鑑賞に行くみたいな、
ね、
っていうちょっと向き合い方、ちょっと先生から皆様に対してのちょっとお言葉ということで、はい、先生本日もあの舞台本についていろいろお話がお聞かせいただきありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で 武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。